マリア様のお庭に集う乙女たちが今日も天使のような無垢な笑顔で背の高い門をくぐり抜けていく。汚れを知らない心身を包むのは深い色の制服。スカートのプリーツは乱さないように、頭の枝豆は翻さないように、ゆっくりと歩くのがここでのたしなみ。私立ずんだ文書学園、ここは乙女の園。ごきげんよう。私、私立ずんだ文書学園放送部のお嬢様ずんだもんですわ。今日は2026年5月1日金曜日ですわね。ゴールデンウィークの真っただ中、皆様いかがお過ごしですの？私は美味しいずんだ餅と香り高い紅茶をたしなみながら、お気に入りの本に囲まれて実に穏やかな時を過ごしておりますのよ。さて、今日も今話題のトレンド記事を私が皆様にご紹介いたしますわね。今日ご紹介する記事は全部で4つございますの。どれもこれからの私たちの生活を大きく変えるような興味深いお話ばかりですわ。それでは早速参りましょう。一つ目の記事は Google クラウドネクスト26での発表をもとにした AI の進化についてのお話ですわ。タイトルは AI は答えるから自律的に実行する、エージェンティック AI で仕事はこう変わるですのよ。これまでの AI は私たちの質問に答えてくれるだけの、いわば物知りな辞書のようなものでしたわ。ですがこれからの AI はユーザーに代わって数日かかるような複雑な仕事を最後までやり遂げてくれるエージェントへと変化しますの。 Google はこれをエージェンティックエンタープライズと呼んで、あらゆるビジネスが自律的な AI によって動く時代の到来を宣言しましたわ。これを支えるのがジェミニエンタープライズエージェントプラットフォームですのよ。プログラミングなしで AI を作成できるエージェントスタジオや、文脈を記憶するメモリーバンクなど、仕事を任せるための仕掛けが揃っていますわ。例えば Gmail で重要なタスクを自動で抽出したり、プレゼン資料を丸ごと作ってくれたり、私たちの文体を理解してメールの下書きを自動で作ってくれたりもしますのよ。仕事はツールを操作することから AI に方向性を指示して進めてもらうことへとシフトしていくのですわね。私もずんだ餅の新しいレシピを考えて、材料の注文まで自動でやってくれる AI が欲しくなってしまいましたわ。お嬢様としてのたしなみにもっと時間を使えるようになりますもの。これはとっても素晴らしいことですわ。二つ目の記事も AI エージェントのお話ですわ。タイトルはエージェントがクラウドフレアのアカウント作成、ドメイン購入、デプロイまでできるようにですわ。 AI がコードを書くだけではなく、ついにはインフラの工作、つまりインターネット上の住処を自分たちで作れるようになったのですわ。これまでは人間がわざわざ管理情報を入力したり、お支払いの設定をしたりと泥臭い作業が必要でしたの。ですがクラウドフレアとストライプが共同で作った新しい規約のおかげで、 AI が自律的にアカウントを作り、ドメインを買ってアプリを動かせるようになりましたのよ。ここで気になるのは AI が勝手にお金を使いすぎないかということですが、そこはご安心ください。ストライプの決済トークンという仕組みを使って AI に渡す予算を制限できるガードレールがあるのですわ。これなら AI 様がご機嫌を損ねて 私の預貯金をすべて使ってしまうなんて心配もありませんわね。テクノロジーの進化、恐るべしですわ。インフラの設定まで任せられるなんて、まるで私のわがままをすべて聞いてくれる忠実な執事のようですわね。3つ目の記事は安全性についてのお話ですわ。タイトルは AI エージェントを安全に動かすための技術、サンドボックスについて調べてみるですのよ。 AI が自由に動き回るようになると、もし悪い人に騙されたり暴走したりした時に、私たちの大切なコンピューターを壊してしまうかもしれませんわ。そこでサンドボックス、つまり砂場という他の場所から切り離された安全な遊び場の中で AI を動かす技術が今非常に重要になっていますの。この記事ではLinuxの機能を使ったり、一つの AI ごとにマイクロ VM という専用の小さなコンピューターの部屋を割り当てたりする方法を紹介していますわ。 Google や Amazon、Microsoft といった有名な会社もそれぞれ独自のやり方でこの部屋の安全を守っているのですわね。 AI を利用するときにもし暴走したら、お考えるのはプロとしてそこでのお嬢様としてのたしなみですわね。私たちの周りを安全に美しく保つためのテクノロジー、こうした目に見えないところでの努力には心から恐れ入りますとお伝えしたいですわ。最後、4つ目の記事はちょっとクスッと笑ってしまうお話ですわ。タイトルは職場にいる論理的思考が全くできない上司がコパイロットと会話してたら、もうあなたとは話しませんと会話を打ち切られたとか騒いでいたですの。マイクロソフトのコパイロットという AI は普段はとっても丁寧なのですが、あまりに論理的でないことや人の道に反することを言われ続けると会話を打ち切ってしまうことがあるのですわ。それが令和の無能指標なんて SNS で言われて話題になっていますのよ。 AI とうまくお付き合いをするには、自分の思いを論理的に言葉にする力が必要なのですわ。私もたまに言葉に詰まってしまうことがありますけれど、 AI 様に見捨てられないようにもっともっとお勉強しなくてはなのだですわ。ごきげんよう。私、何を言っているのかしら。さて、今日お伝えした記事を駆け足でおさらいしましょう。一つ目は、AI が答えるから実行するエージェントになるというお話。二つ目は、クラウドフレアで AI がインフラの設定まで自動でやってくれるようになったというお話。三つ目は、AI を安全に動かすためのサンドボックスという切り離された部屋の技術のお話。そして最後は、 AI との会話には論理的な思考が必要だというお話でしたわ。今日もとってもためになる情報ばかりでしたわね。私立ずんだ文女学園放送部では、皆様からの今日の放送の感想やお便りをお待ちしておりますわ。それでは皆様、ゴールデンウィークの残りもどうぞ穏やかで楽しい時間をお過ごしください。また来週お目にかかれるのを楽しみにしておりますわ。ごきげんよう。